本郷野球教室。
本郷野球教室。
はい。その8。キャッチボールですよ。
キャッチボール。
キャッチボール。
続くな、キャッチボール。
キャッチボールです、はい。基本ですから。
基本ですね。うん、まあ、最近やったのはまずキャッチボールはとても素敵なスポーツだぞと。
はい。
野球の基本中の基本。
素人さんの場合はラブだ。
ラブです。うん、プロになるともいろんなこう目的を持ってやっている。
はい。殺伐としてくる部分もある。そうですね。
じゃあ実際やろうぜって話になるわけです。
はいはいはい。
まあもちろん。うん、まあ、前々回でね、うん、左肩に向けて投げるとかさ、
ね、
7メートル離れるとかあったじゃないですか、うん、まあ、それは分かったと、
うん、
もう机上の空論はいいと、
いいと、
ということでグローブどこで売ってるのっていうまず
どこで売ってんだろう今ね。昔はほらデパートのスポーツ売り場にはあったよね。
あった。だからさ、それは多分さ、みんななんとかなると思うんだけどさ、
うん、
そのレベルだよ、製品の、
うんうん、
例えば3000円のでいいのか、
うん、
1万円ぐらいの買った方がいいのか、
はいはい、要するにあのいくらからいくらぐらいまでのがあって、うん、どういうものを買ったらいいのかってあるよね。
そうそうそうそう。
一番下はね、多分数千円
ってなるよ ね、 なんね。
で僕が知ってる限り一番高いのは6万円とか。
6万円か、まあそんなものは必要ないもんな。
そうですね。で、多分5000円から1万円ぐらいのもの買ったらいいですよ、うん、最初。
なるほどね。どうせ安いの買ったら壊れるんでしょすぐ。
壊れることはないけどね、うん、革が良くないとか。あれ革だからさ、一個一個ってやっぱ全然違うんだよ ね、 ね。
そかそか。
だからあの、まあ、1万円ぐらいのものを買ったら間違いないと思います、
うん、なるほどね、うん、これ選ぶコツっていうかポイントとか
すごく大事なこと言っていいですか、うん、
今聞いてください。すごく大事です。
もっちゃ大事なこと、これ誰も言ってないから、
はいはい、
まず2つ買うってことです。
2つ買う、
若干噛んだけどね今ね、うん、2つ買わないと。
いや、いませんでしょ2つも。
2つ買わないとキャッチボールできないでしょ。
そっか片っぽの人素手になってしまう。
そうするとね、あれはねキャッチボールじゃなくなるんですよ。
なるほどね。
一人の訓練になっちゃうんです。
そうか、
この慈しみ合うができなくなるんです。
できなくなっちゃう、もう一方通行。
そうなんです。それではキャッチボールをやったことにならないんです。
で自分さえ良ければいいって言って1個買ったらできないって
こと。できないんですよ。
だ相手の分も買っとけってことですか。
そうです。
ああなるほど、それ了解です。
だから1個買うんじゃなくて必ず2個買って。
2個買った、
そう
2個あるからやろうぜって言えるってことですね、
はい、そうです。
はっはっは。
で例えばあのカップル、奥さん、うん、まあ、ご夫婦、
はい、
自分のだけ買ってキャッチボール やろうぜって誘ってもお相手に、うん、何を言ってんだこいつだと。それにもお前の分もあるから、
は
あ、あなたの分も用意したわよ、
用意したよと。
それもうすっからすでにもう始まってる、
始まってるんだね、慈しみがね、慈愛の。
そうです。
はあ、いいですね。
2つ買ってください必ず。
なるほど。じゃあまず買ったぞと、
うん、
でもさ絶対にさグローブ買うときボールも買うよね。
買うよね。
これどういうボールを買えばいいのかだよね。
まあ、いわゆる軟式ボールっていうものを買う、ね、軟式と硬式ってボールあるんです
よ、はいはい、
ってね。で硬式っていうのはプロが使ってる
革で、チカチのやつだよね。
そうですね、革な
ん
ですけど、
うんうん、
軟式っていうのはまあゴム、白いゴムボールですよね、
はいはい、
固めのね、うんうん、で昔はいろんな種類があったんですよ、
うんうん、
サイズによって、
はい、
で今はね多分その辺で売ってるとか、あのスポーツ用品店さんとかデパート、うん、あとネットで買えるのも大体軟式ボールはまあ、ほぼ一種類ですから。
あ、そうなんだ。じゃあどれ買ってもいいんだね。
はい。
なんかさ思ったよりも柔らかいやつあるじゃん、子供用みたいな。
そうなの。
ある。あれはダメだ。
それはダメや
な。風が吹いたらどっか行っちゃうもんね。ゴムボール的なさ。
そうそうそう。
ダメだ
ね。それは、そうですね。グローブいらないからね。
そうだよね。なるほどね。それってさ、例えばさ、変なとこね、例えば取り損ねて当たったりしたら大丈夫なの？軟式ボールって。
痛いですよね。
痛い
ね。痛いですよね。当たったことないですか？
いや、ないっす。
ないっすか。
うん、
あの痛いけど怪我はしないです。
しないですか。痛いだけ。
痛いだけです。
あ、そうか。
もしくはこの辺にこう
痣ができる。
内出血。そうそう、痣ができる。
なるほどね。歯とかに当たったらどう。
皮はきついね。
皮きつい。
皮はさすがにきついですね。
じゃあやっぱり慈しみで左肩に向けて投げる。
そうですね。ぜひそうしていただいて。
感じなんだね。
そうですね。
そうですか。あと初心者が例えばさ、キャッチボールをするときにさ、
うん、
気をつけることってないの？
そうですね。 初心者同士っていうのはなかなかね、
うん、
要するに全く初めての人同士っていうのは、まあ、ちょっと少ないのかなと、
まあね、そうだよね、
多少やったことある人と全く初めてとか、うん、多少やったことがある人同士とかってなると思うんですけど、うん、うまいと思われる人が、うん、あのなんていうんですかね、広い方を背にしてっていうんですか、だからあの初心者の人はこう後ろが壁とかフェンスがあるとかそういうところに位置して、うまい人多少でもうまい人は何て言うんですかね、後ろが広い、
わかりますわかります、
はい、ところにこう位置してやったらいいんじゃないですかね、うん、
その心は
何て言うんですかね、やっぱ取るのがなかなか難しいので最初初心者の人はふわっと投げても、うん、後ろに後逸するケース
がすごく取れない
確率が高いので、後逸しちゃうと後ろが広いとどこまでも取りに行かない
から、
だから取ってる時間
より走ってる方が長いっていう、
そうするとねやっぱりあの何ていうんですか、もう二度と嫌だと
なるほどね
なっちゃうんですよね、
あれ戻ってきてどこで投げたかも分かんなくなっちゃうんだよね、あれね、取りに
行って、マジっすか、
マジっすよ、
じゃあそこに印をつけておこう、
つけとくしかないんだね、
そうだね、
そうかそうか、ははなるほどね、じゃあまあ場所ですよね、あとね、だボールグローブ買ったでしょ、
うん、
で2人いると、うん、じゃあどこでやるのよっていう
ね、それは前々回もちょっと話しましたけど、
うん、
もう今ねやっぱ特に都内なんかはね
ないんだ、
なかなかあの禁止とかね、うん、なってますからね、まあ、だから前々回も言ったように、まあ、河川敷とかですよね、うんう
ん、河川敷
ね、あと公園の中にねキャッチボールできるスペースがあるところも案があるんですよ、
なるほど、
フェンスネット網で囲われてて、
うんうん、
キャッチボールとか野球はこの中でやってくださいと、
なるほど、ね、
いうような公園が
ある
案があります、
へ、
ネットで検索するとねキャッチボールかとか出てくるんですよ、
そうですよ、あ、じゃあ検索してかのところに行けばいいですよね、自分家の近くのね、で
ポイントがありましたね、うん、午後行くと子供でも占領されてますから、
ね、うん、あ、そうかそうか、
だから本当は、朝とか、うん、ウィークデーとか、
うん、
に週末行くんだったら本当に早めに行かないとね、
ダメなんだね、
うん、子供がいるとさすが大人が言ってへいへいどけどけって言えない、言いづらいんですよね、
ウィークデーの朝午前中キャッチボールできる人がどれだけいるかちょっと分かんないですけど、
まあだから週末かな、ま
あ、子供はまああれだもんね、立ち上がり遅いからさ、
意外と立ち上がりがね、
一日ね、そうそうそう、うん、そうかそうか、
で夜は照明とか
見えないもんね、夜はね、なるほどね、で照明やったら虫とかも来るもんな、
そうね、これからね、嫌だね、
じゃあまあ河川敷とか、じゃあまあそう公園のそのまあできるところ、
うん、
それ以外なんかないの、例えばさもう金はいくらでも出すぜみたいな考え方でもいいんだけど
ああそっかそっか、ね、有料キャッチボール場っていうのはあるらしいね、
そういう時代
、うん、キャッチボールがをしてもいいスペースを貸しますよという
有料キャッチボール場って何のもう装置もいらないじゃないですか
ね、そうですよ、
場所さえあればいい、
屋根があって、
ね、ま
あ、ネットで
囲われる、ネットがあればいいってことだね、
あのこの本郷、うちこの辺の近くだと、うん、あのドーム、ドームシティ、東京ドームシティの中にバッティングセンターありますよね、
はいはい、ある、
その横にあります、
え、キャッチボール場が、
あの、あの多目的なんとかっていう言い方をします、だから
あ
のちょっとしたなんていうかな、運動レッスンみたいな、
ね、
スポーツレッスンみたいなことが できるスペースで、
ああ そ, うなんだ、
そこを借りるとキャッチボールもそこでできます、
できると、
あと今言ったようにあのバッティングセンターで、
うんうん、
バッティングをしないでキャッチングセンターにする手はありますよね、
あ、それはあるね、うん、それはあるね、
そうですね、しかもほらスピードをコントロール
怖くねえよ、まあ、110キロとかバシーってくるよね、
110、そうですね、まあ、だけど下は80キロぐらい
かな、そうかそうか、ね、キャッチングセンターね、うん、お金払ってキャッチして終わりみたいな、いいでしょうどこに投げるんだかよく分かんないですけど、
あれだからよくバッティングセンターでバッティングしてる人も、うん、あの足元に落ちたボールを投げる練習してる人いるよ
ね、いるね、
向こう側にね、
うん、いるいる、
まあ、なんかまあまあそういう練習もあっていいでしょうね、なるほどね、
そうか、
いいっすね、お金を払ってキャッチボールする時代なんです、
時代なんだね、 なんかさ、そのキャッチボールっていうのはさ、スポーツじゃないですか、うん、我々的にはもう
スポーツ
です、れっきとしたスポーツなんですけど、うん、キャッチボールでさ、なんか面白い話ないの、うん、そのさ、なんかとんでもない事態が起こってる。
あのね、ちょっと前に、うん、あの人ね、作家でちょっと捕まっちゃったんだけど、うん、原田宗典さんって言いましたけど、はい、あの人は野球じゃなくてキャッチボール好きで、うん、西早稲田キャッチボール同盟っていうのを作ってましたけどね。
キャッチボールだけ
だけをする。
はあ。
キャッチボールはあの人と争わないので。
そうだね。
そうなんです。ハートフルに始まり、ハートフルに
終わると。
しかもお互いにもういいじゃんって言ったら終わられるでしょ、うん、
なるほどね。
でこよなく彼はキャッチボールを愛
してる。そうか、俺が勝ってるからここで終わりたいとかそういうのないもんね。
ないからね。まあ、じゃあどこに向かうんだっていうのはないんだけど
ね。ないけどね、
うん、気持ちいいと。
なるほど、ね、
スポーツとしてやってましたね。
ほほほほほ。
あとは今言ったように、うん、キャッチボールをする場所が本当に減ってるので、プロ野球の球団が、うん、一緒になってですね、プロジェクトを組んで、うん、いろんな人にそのキャッチボールをやってもらおうという動きがあるんですよ。球場を開放したりとか。
なるほど。
試合のない時に
ここでキャッチボールやってくれよと、
うん、イベントとしてね。
いいですね。
そういうのに参加すると、まあ、いつもやってるわけじゃないんで、うん、
まあ、いろいろチェックしなきゃいけない。
そうそうそう、球団の公式サイトなんかで告知はしてるんだ
し、ね、でもさ、本当にさ、入り口じゃないですか、キャッチボールって。野球の、
そうね、
そういう風にしていかないとやる人減るもんね。
場所が本当にないっていう問題はね。
そうだよね。
ゆゆしき問題だと思うんですよ、野球界にとってはね。
そうだよね。やっぱ球ちっちゃいからだよね。サッカーとかだとさ、球大きいからあんまドカーンってことにはなんないじゃん、
うんうん、やっぱ顔に当たるとね。
そうだよね、う
ん、あと
人に当たるとかさ、
ガラス割るとか、車に当たるとやっぱりとかね。そう
そうそう、あるからね、
うん、はなかなかそういう意味ではその底辺が広がりづらい環境にあることは間違いないが、そこをいかにくぐり抜けて
やるか、
やるかと。まあ大人の場合は金に物を言
わせるの
があるよね。
まあ、そうね、うん、いいっすね。でもね、ぜひともちょっとやってみたいなと。ということで、じゃああれだね、とにかく我々はキャッチボールをしなきゃならないってことだね。
そうですね、しなきゃいけないと思うとできます。
そうだよね、バット振る前にキャッチやれってことでしょ。
そうですね、バット危ないから。
危ないですからね、うん、
キャッチボールはできてもバット振れないところある。
ありますからね。
ありますよ。
そうですよ。まずとにかく、まあ千里の道もなんとかじゃないですけど、うん、キャッチからじゃ始めましょう。
そうですね、
はい、
キャッチボールをスポーツとして、
そうそうそう、
まず楽しんでみましょうということですね。
でまたこうプロのキャッチボールを見て
驚愕してほしい。
驚愕するというね。
そういうことです。
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
野球教室。